合格総研。皆さんこんばんは。今週も合格総合研究所、略して合格総研の時間がやってまいりました。この番組は受験生、そしてこの番組を聞いてくださっている皆さんと共に生きていく、そして番組を通して心から応援させていただく学習応援型バラエティ番組です。毎週火曜日19時から19時30分調布 FM83.8 よりお届けしています。今週のパーソナリティは2022年1月2回目の登場となります。もうすぐオフがやってくる。それまであとちょっと。今年はゴルフの飛距離を伸ばしたい、中野秀人がお送りします。よろしくお願いします。それでは今週も30分間お付き合いください。合格総研、今週もスタートです。まずは1曲お聴きいただきましょう。前回もご紹介させていただきました YouTube チャンネル、カルロス・ヨシキ&オーバードライブさん、お二人組の。早くも1月も終盤戦、早いですね。寒い日が続きますが、リスナーの皆様はいかがお過ごしでしょうか。お風邪などお引きになりませんよう、くれぐれもお気をつけください。今日はまずいただいたメッセージの中から、どうしても放送を通じてエールを送りたい方がいらっしゃいますので、ご紹介させていただきます。先日予兆なく家族に不幸があり、自分の早慶入学を一番望んで応援してくれていた人が消えて途方に暮れています。時間を無駄に過ごしてしまっていると分かっているので、気持ちを180度切り替える方法を教えていただきたいです。少し前にこういうメッセージをいただきました。まずはご愁傷様でございます。前回オープニングトークでも気持ちに切り替えというお話をさせていただきましたが、簡単に気持ちって切り替えられるものではないと思います。心にぽっかりと穴が開いたような喪失感というのは、味わっている本人しか分からないことなんで、簡単にその気持ちが分かりますなんていうことを言うのは失礼にあたると思います。だから僕は簡単に頑張れなんていうふうに軽い気持ちで励ましていくことだとは思いません。一つ言えることは、おそらくその方、今でもすぐ近くで見守って頑張れっておっしゃってくれてるんだと思います。いなくなってしまったから全てが無になってしまうというものではないと僕は考えています。一番応援してくれていた人なんだから、今でも一番応援してすぐ近くで今応援できない自分が一番もどかしい思いをされているのではないでしょうか。すぐに気持ちを切り替えて頑張るのは難しいかもしれません。またそのように無理してする必要はないと思います。僕は少なくとも自分に関わってくれた、そして今はもういない人たちに対して恥ずかしくない生き方をしたいなといつも思っています。まず自分の気持ちをこう僕に伝えてくれたってこと、自分のその勇気ですね、これなかなか人に伝えると辛いと思います。これを褒めてあげてください。そしてもし受験に向かって必死に歯を食いしばっている君の姿を見たら、きっとほっとしてくださるんじゃないでしょうか。もし僕だったらそういうふうに頑張ってほしいなっていうふうに家族には思います。僕も全力で応援してますし、話し相手くらいではいつでもなりますので、必要ならばぜひ校舎の方にも訪ねてきてください。最後まで少しずつでもいいんで、自分の歩幅で前に進んでもらいたいと思います。ありがとうございました。頑張ってください。そんな君に一曲送りたいと思います。サンボマスターで輝き。ここで本日のゲストをご紹介させていただきます。先週に引き続き態度が超あい、いえごめんなさい、予備校数学会にこの人ありと言われる生田健二先生にお越しいただいております。生田先生、今週もよろしくお願いします。
いや、この人ありじゃないですけどね、はい、そんな大物じゃございません。
いやいやいやいや、もう予備校会の超重鎮。
いや、文鎮でしょ
う。いやいや、ね、うまいこと言ってますね、うん、最近はお体の方の調子は
絶好調かな。
よく切れてらっしゃいますけども、もう血圧の方は。
いやもう子供たちに聞いてくれれば分かるようにしょっちゅう切れてるみたいですよ。
そうですよね、はい、お近くで授業されてる先生からも突然声が聞こえてくるっていう声をいただいておりますけど、
全くありありですね、
はいはい、あんまりでも俺ら G なんだから切れると血圧上がって死ぬよ。
俺血圧低いんだよね。
低いの？
めちゃくちゃ低いんだよ。
あ、そう。
だから100いかないぐらいだ。
え、うん、嘘でしょ。
本当に
俺下が100超えてますよ。勝った。
高血圧です。
いや勝ちました。
アウトですね。
あのね、どんなものでも低いより高い方がいい。
いやこれはダメって言ってましたよ。
え、
低い方がいいって言ってました。おじさんは
低くていいのは唯一ゴルフのスコアだけですよ。
え、それは言えてるな。
はい、
はい、
そうなんですか。また本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずですね、ちょっと今週は高2の子からお便りいただきまして、はい、一つお答えいただきたいんですけども、コロナでオープンキャンパスと行けなくてなかなか志望が決まりません。確かにこれ今までに比べるとね、あの学校の中直接 見られる機会が少ないですよね。パンフレットなどを取り寄せてはいるのですが、どういった点を見て決めればよいですか。まず数学的な立場から。
本当はオープンキャンパス行ってほしいよね。
そうですよね。
実はね、第一志望だって言って行ってみたら、うん、えっていう時があって、
はいはいはい、
志望校辞めた子も何人もいるし。
あ、そう、うん、逆にでも大体行くと憧れのも強くなるじゃないですか。
そうね、本来そうなるはずなんだけど、うん、たまたまその子は違ってたんだけどね、うん、
はいはいはい、
やっぱりぜひ行ってほしいけどまだダメなのかな、
うん、いやでもだんだん少し入れるようになってきてるじゃないですか、
うんうん、僕は聞いてるんだけどね、
はいはいはい、
だから高2だったらまだ1年あるんで、
うん、
できれば行ってほしいよね。
そうですね、まあ、オープンキャンパスじゃなくても、うん、今だいぶあの学校入れること入れるんで、そ
う
そ
う、雰囲気を見れるもん ねとっても大切だと思うよね。
いやこの間ね、僕法政のオープンキャンパスの特別講義っていうんで行ったんですけど、
う
ん、あのめちゃくちゃ汚いイメージしかないじゃないですか、我々法政って。失礼だけどね、
まあ、あんまり言わないことをしてみましょう、うんうん、
でも、はい、ほら昔大学って汚いところってイメージ。
そうですよね、ババチじゃねえ、汚い感じですよね、うん。
めちゃくちゃ綺麗だね今、うん、
大阪の建物はすごいですよね。
いやあれすごいですよね、うん、びっくりしました。でね、廊下が広くてパッティング練習できるぐらいの広さが取ってあるんですよ。
関係ないと思います。
それを想定して作ったんじゃない、何人もにして
やってる。絶対違います。それだったらアプローチだと思います、
はいはい、でもね、いやあんだけ綺麗だと勉強をここ来てやろうって気になると思うんですよね。ぜひ、
うん、ぜひやっぱ見た方がいいですよね。
でもあれ久田先生は校舎は古かったですか、
うん、あのね、例えば東大あるじゃないですか、
はい、
東大もあのやっぱり本郷行くじゃないですか、
はい、
やっぱりこう続々っていう感覚あるよね、
はいはいはい、
あの続々をぜひ味わいちまってほしいんですよね。
なるほど、はい、
北大行ったら、はい、多分みんなあの広さ、
はい、
多分入りたくなっちゃうんだよね。
行ったことないな、北海道は。なんか
北大広いですよ。
あ、本当に、
うん、だからそういう意味ではやっぱりみんなオープンキャンパスできれば行ってほしいな、はい、
なるほど、
うん、
やっぱり見るっていうのは一番ですね。
とっても大切で、見て焼き付けて、はい、僕はここで来年勉強するんだ、この教室でみたい、
はいはいはい、
教室もちょっと見てくると、はい、僕は来年ここ来るぞ来るぞ来るぞっていうのもこうコントロールするの大事じゃないかなと思うんでね、はいはい、
そうですね、やっぱり、うん、
行ってほしいですね。
あの見るものに勝るものないんで、はい、ぜひあの機会見つけて行ってみてください、はい、ありがとうございます、はい、続きましてラジオネーム岩田さん、試験の日の昼食後の科目が眠すぎて集中できません、助けてくださいっていただきまして、これはどうですか。まああんまりお腹いっぱい食べないがいいんじゃないかなと思って、あの細かく切る、休み時間ごとに例えばおにぎり1個だけ食べるとか、どうですかね生田先生。
ああ、これは難しいですよね。
ね、
うん、なんとも言えないけどな。でも中野先生の言うようにちょっとずつ食べることも大切かな、うん、
はいはいはい、
ちょっとずつこうエネルギーを補給していく、
うん、そうですね、うん、多分ね試験の時は緊張感があるんで乗り切れると思うんですけど、
うんうん、
体のリズムもあるじゃないですか。
そう、
僕らなんかほら 1,2 件やった後夕方まで開くから比較的、うんうんうん、あ、生田先生3件も入ってらっしゃった、
ごめんなさい。いやいや、開く開く、
うん、でもまあ基本的にそうじゃないですか。だからその時間に眠くなったりパフォーマンス落ちるでしょ、
うん
う
ん
う
ん、
だからね多分体にも染み付いちゃってるんで、
そう
だね、大体ね睡眠のパターンって3週間くらい人間ってかかるんですよね、
うん、
だから、ね、そろそろちょっと切り替えていって、例えば朝から夕方までは起きてやる、でまあ夕方終わってからちょっと休むとか、うん、そういうリズム。つか、ね、まあもう一つは僕はあの、まあ、これも本当健康にあんまりどうかなって感じなんで、あんまりお勧めできないですが、僕はあの1日ドリンクを3本以内っていうふうに決めてるんですね。
絶対ダメだと思います。
却
下以上終わり。 っぱりね規則正しく生物体内時計を直して、はい、受験に合うような、はい、体を作っててほしいですね、はい、3週間ぐらいかかると思うんで、
うん、そうですね、まあ今からだったらまだね
十分間に合うと思うんで
試験期までは、はい、ということですね。まあもしドリンク飲むんであれば、あの事前に試しておいてください。
ドリンクやめた方がいいですよ、あんまりね飲みすぎは注意です。
そう、物によってはほらお腹壊しちゃったりとかする場合もあるんでね、ぜひ頑張ってください。
頑張ってください、
はい、ありがとうございます。ラジオネームイガグリさん、心が折れそうな時はどうしたらよいかいただきました。どうしたらいいでしょう、
うん、心折れるね、やっぱり、例えば受験に考えるならば、はい、そこへ本当に行きたいんだと、やっぱり自分はここ行きたいんだと、はい、思うようなところを多分第一志望にされてれば、折れそうな時にやっぱりここ行きたいなって思いがもう一回こうふつふつと湧いてくる、はい、まあ、それかなと思うんですけどね、はいはいはい。
前回のオープニングトークで僕あの一勝九敗の理論をお話しさせていただきたいんですけど、あのまあ結局は1個しかいかないから第一志望が受かった方がいいじゃないですか。
そうですね、
ただ一勝九敗、まあでも実際に負け越しって入試ではよくありますよね。
いや僕が過去教えた女の子なんかだと、もうほとんどマーチも総計もみんな全落ちで、
はい、
あでもダメかなって思うけど、この子は僕あの応援によく行ってたんですけども、はい、笑顔で、はい、頑張る頑張るって言ってくれて、最後の、まあ、国公立なんですが、ここのために自分は頑張ってきたから、
はい、
今日絶対頑張るねって言葉をいただいて、
はい、
で試験中、なんか僕が出てきたらしいんですけどね、本当かどうか知りませんが、
新大北先生
違います、数学の問題解いてる時に僕が出てきてなんか教えてくれたと言って、まあ、本当嬉しいいい子なんですが、ちゃんと最後に第一志望の第一志望に受かるっていう例があるんで、だから本当にこういいだんだんね、受験をするうちにどんどん強くなっていくのは間違いないので、心折れそうな時は特にそんな風に思ったらいいんじゃないですかね、
はい、ありがとうございます。いい話いただきました。まああのね、本当にその日その日違うんですよね。
違う
ね、あのスポーツなんかでもそうですけども、前の日10対0で負けても次の日って0対0からスタートするんで、リセットして、であの3月になってから落ち込むんだったらゆっくり落ち込む時間ありますんで、
そうですね、
2月はぜひ突っ走ってもらいたいというふうに思いますね。頑張ってください最後まで。
頑張れ。
それからですね、赤本を解く際に過去問研究として大問1問ずつ解くべきか、投資で何割かを出すべきか、どちらがいいと思いますかで、これ僕は実は年内は英語に関してはあの一個一個毎日なるべく1個とか触れるようにして、で毎日全部の問題だと復習できなくなっちゃうんで、で年明けからそのゲネプロ投資のリハーサルね、ある程度やっていこうっていう話をしてるんですけど、数学はどうですかね。これ
僕もね、それは例えばすごい一橋であるとか、ああいう難しい大学だと相当時間かかりますよね、
はい、
で本来は受験はその時間を意識させて作ってるので、本当は全部やった方がいいんですけれども、ある程度5年6年7年8年ぐらい取っといて、あとも分解してやってもいいよなんても伝えますよ。
はいはいはい、まあ、でもそんなたくさん取っときます。
5年ぐらい5、6年は取れています。僕は、
せいぜい、まあ、まとめて投資であの2年分ぐらいでいいかななんて言ってるんですけど、さす
が、まあ、科目によって違うと思うんで、
ですよね。逆にほら、復習するのに英語って結構時間かかっちゃうから
だと思いますね。で復習も僕言うのは、あの10割を目指す子がいるので、それは絶対やるなと、合格点があったら 65% と決まってたら自己採でいいので、65を取ったら、あとの35はもう見なくていいよ、
なるほど、
これ別に、赤本で勉強するんじゃなくて、勉強したのはもう学校や塾とかで勉強したことが勉強の中心なので、それが試されるかどうかを見るための赤本というふうに言ってるので、
なるほど、
65から70取ったらもうやめようねっていうふうに僕は数学と言ってるのね。
あ、いやでも僕もあのそもそも、まあ、例えば7割を目指すとして、どこで落とすかも計算しろっていう話をしてるんですね。要するにあのそれもリーグ戦の理論、つまり落とす試合と勝つ試合があって、全部取りに行くと時間も取られちゃうし、
その通り、
だからこそその復習の時に例えば単語に下線引っ張って同じ意味のものを選べて単語集に載ってんのか、で載ってるものだったら知識としてマストじゃないですか。で載ってないものでも例えば明治とか早稲田なんかよく文脈的に判断できるものがあって、その時ってね選択肢楽なんて簡単なんですよ。でもしくは例えば慶応とかもう実際に単語自体が難しくって知識を聞くのか、で知識が及ばなくてできないものはしょうがないんで、逆にそのインプットされてんのにアウトプットできなかったっていうところをいかにこう抑えるかっていうことですよね。
そこが問題ですね。
はいはいはい、
そこが 65% に到達してない、 55% しかできなかったら 10% は探すんですよね、解けるやつを。
あ、全く一緒です、
それをやらせてますね、僕も
赤本でね、よくそのさっきの心折れそうもそうですけど、 4割しかできないとか5割しかできないっていうんですけど、じゃなくて落とした6割5割でそのうちの 40% は実は取れるはずだった問題があるはずなんで、 そこだけをチェックしろって話をするんですけど、うん、
その通り
です。これ一致しましたね、うん、ありがとうございます。
満点はいらないです
からね、はい、早稲田小学部志望です、うん、ラジオネームさん、専用自習室の暖房厚すぎさんです。これは言ってください、下げてくれますよ、すぐ暑いっすって、うん、もう僕なんか教室ね、すぐ暑いだの寒いだのって、うん、寒いだのってあんまり言わないかな、うん、すぐ暑いって言って言いますけど、
言いますね。
この間も言ったらね、暖房に切り替わってたんですよ。ちょっとっつってスタッフ呼んで、うん、これ暖房なんだけどさ死んじゃうよねって言ってすぐに冷房に入れ替えてもらいましたけども、まあこれね、専用自習室確かにありますね、問題が。早稲田小学部志望です。過去問解いていて時間が足りないことはないのですが、後半になると正答率が若干落ちてくるのが悩みです。これは過去問演習を繰り返せば改善されていくと思って大丈夫でしょうか。数学もほらやっぱり何問か出るからだんだん集中力が持たれ
る。早稲田の小学部は多分社会で受けるか数学で受けるかもう大違いですけども、うん、
はい、
数学は世史はもうお話になるぐらい難しいんです
よ。あ、難しいんだ。
めちゃくちゃ難しいんで、はいはい、多分聞いてる方は、ね、社会の方が多いかなと思うんですけども、うん、世史はもう数学だったらもう5割取ろうぜと、
はいはいはい、
それより1割取ったらもうこれすごいぞと、
うん、
実は今5割って言った瞬間に本当に数学やってる人は嘘でしょって言ってると思うんですけども、はいはい、5割ぐらい取ってくれればもう僕はいいんじゃないかと思うんですけど、ね、
そんな難しいんだ。
難しいです。ただって年度によって変わりますけども、
はい、もちろんそうですね、うん、
今年から数学だけで何人、うん、社会の方で何人ってもう枠が決まってるので、
はいはいはい、
みんな数学の子はできないはずなので、
うんうん、
その中でちょっとでも目立てばいいので、
なるほど、
まずは5割取ってきてほしいかな、はいはい、で6割取ったら最高かな。
そうすると、これ例えば問題ってパッて見てできそうな問題からやった方がいいですか。
僕はそう言ってます、
はいはいはい、
うん、まず見て一読して、
うん、
まずシミュレーションして、
はい、
どうやって考えていくか、うんうん、解く問題も選べと、
はい、
いうことを言ってるので、
なるほど、
早稲田の賞は形式が決まってるので、うんうん、ある程度攻め方はちゃんと赤本で研究してるとは思うんですけど ね、
はい、なるほどね。だからこうなると、まあ、多少集中力してもしょうがない、難しいしっていうところがあるってことですね、
うん、当然そうです。だから前半できちんと、はいはいはい、まあ、取れるところを取って、うん、後半に、まあ、うん、頑張れる範囲で書いてくる、
はいはいはい、英語はね、そんなに難易度の差がない長文4題と対話文1題なんですよ。だからね、これ確かに深刻な問題で後半に集中力落ちるって言ったら、だからこれはね、もう本当に1月の後半から2月にかけて集中力を90分持たせるっていう練習を最後、頑張ってやってもらいたいなと思うんですけども、うん、ぜひ最後まで頑張ってください。
はい、と。
それじゃあですね、ここで1曲聴いていただきましょう。いちごと桃太郎さん、すっかりおなじみ常連さんからいただきました。東方神起のお二人。さあ、お聞きいただきました。生田先生ですね、あと高2の子からいただいてるんですけど、
はい、
高校2年生のこの時期に数学はどんな準備をすればいいですかっていただいたんですけども、
まあ分離共通で、はい、やっぱりなんて言っても数学の 1A っていうのをね、
はい、
もうほとんど前に扱わない方も多いので、
はい、
今のうちにちゃんと3月ぐらいまでに
1A
をちゃんと勉強しておくこと、はい、
と、例えば 1A ってどんな分野があるんですか。
二次関数、二次方程式、
はい、
二次不等式、
はい、
数等式、
はい、
場合の数と確率、
はい、
この5分野なんとしてもやってほしいですね、
は
い、
これ例えば二次関数とかって、ごめんなさいね、素人の聞き方しますね、中学でも出てきた分野じゃないですか。
そうです、そうです。
で、中学のはやんなくていいんですか。
いや、結局中学も入ってるので大丈夫です。
あ、なるほどなるほど。
高校生の中でも中学やったことは全部含まれるので、
はい、
そのまま高校の勉強してくれれば十分だと思う、
はい、なるほど。じゃあ要するにあれですね、いつもまあこれプライベートの時いつも話してるけど、英語は必ず中学に戻る、
戻る。
で、数学はとにかく徹底して高校範囲をしっかりやると、
十分だと思います、
いうところですね、うん、はいはい。文系理系とかみたいなところは違うんですか。
そうですね、もうそれで 1A 終わらせてから、
はい、
2B を順次、
はい、
で自分の特に好きなところを中心にまず先やって、
好きなやつ、
はい、まず先やった方がいいと思います。
2B って微積とかそういうや
つ。そうです、微分積分
で、おー、すごくないですか、
うん、名前だけやってたね。数列図形と方程式、三角指数とかありますから、
はいはい、
まあ、そういうところをきちんと勉強はしてほしいですね、
うんうん、
あと理系の諸君は、
うん、
まあ、数学さんっていうのはいよいよメインになってくると思うので、
はいはいはい、
まあ、予備校さんとかでもね、
うん、
数学さんっていうのは多分1月ぐらいから開校されると思うんで、
はい、
うまいこと利用して、
はい、
数さんに早く慣れてくれるといいんじゃないかなというふうに思いますね。
例えばちょっとその数 1A 数 2B だけでもかなりの分野になるかなと思うんですけど、
そうです、
これどうすればいいですか。例えば数学って計算問題から始まって、うん、だんだんこう応用問題、
うん、
難しくなってるじゃないですか。で、
ね、学校で多分配られてる応用の参考書みたいなのがあると思うんですね、
はいはい、
それの星の1つとか星2つみたいなのあると思うので、はい、 その基本的な問題をまず先にやること
かな。比較的基本的な問題だけをじゃあ雑に流
していく、それから得意な子は星3つなんていうのをやっていただくと最高なんですね、はい、僕は授業中には3月の30日までに、はいはい、全て終わらせとけと、うん、星3つまで、はいはいはい、というふうに言ってるんですけど、はいはいはい、それはもうかなり上位で偏差値70ぐらい欲しいという子が中心ですけどね。
なるほど、はい、じゃあまずはというか基本的なところを一通りやっていくと。
そうです、星1星2は解いてほしいですね。
はい、ありがとうございました。はい、ということです。いかがでしたでしょうか。ちなみに英語はですね、これに関してもやっぱり一通りやっといてほしいんですけど、まず文法で、英語は逆に文法の分かんないとこピックアップしてほしいです。分かるようにするんじゃなくて、この言葉は分かんない、これは分かるだけを分けておいてください。頑張ってください。そろそろお別れの時間がやってまいりました。この後19時30分から20時までドリームワークスです。高島さん元気ですか。もうしばらく実際にはお会いできてないんで、そろそろ会いましょう。合格総研では皆様からの声をお待ちしております。ツイッターアットマークヒデト、アンダーバー中野、もしくは漢字で中野ヒデト、人弁の中、野原の秀吉の秀人で検索してください。というわけで今週も最後になります。生田先生、2週にわたりありがとうございました。
どうもありがとうございます。
いかがでしたでしょう。
いや、変わらず中野先生は素晴らしいなというのを実感しました。
勘弁してください。
本当に勘弁です。
はい、来週の放送は渡辺敦子が失敗しない人生、お前らこんな予備校講師にはなるな、こちらをお送りいたします。お相手は中野秀人と
生田賢治でした。
最後にですね、今日最後は、今の私たちにぴったりな曲です。やってやると思いますと、ラジオネーム駅前のカップルの数とイルミネーションの数が比例してますさんからいただきました。バーンアウトシンドロームズのお三方でフライハイです。こちらをお聞きしながらお別れです。ありがとうございました。